聖書を朗読いたします。旧約聖書レビ記第19章18節。復讐してはならない。民の人々に恨みを抱いてはならない。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。私は主である。新約聖書マタイによる福音書7章12節。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、1月最後の主の日の礼拝に健康を支えられ共に集うことができましたことを心から感謝いたします。私たちはあなたの恵みを受けてそれに支えられて日々を歩んでいますが、そのことを覚えてあなたに感謝し、あなたの御心に従うのではなく、自分の喜びや悲しみばかりを見つめ、また自分の願いを叶えることを追い求めています。そのような恩知らずの罪人である私たちをあなたは招いてくださって、この礼拝へと呼び集めてくださいました。どうぞこの場に聖霊なる神様が親しく臨んでくださり、私たちに御言葉を語りかけてください。私たちが悔い改めて向きを変えて、あなたをこそ見つめ、あなたが一人子イエスキリストによって私たちの天の父となってくださり、私たちを子として愛してくださっていることを受け止めて、あなたと共に生きるものとなることができますように。この1月から毎週の主の日に皆が共に集って1回の礼拝を守ることができていることを心から感謝いたします。そして本日はこの礼拝の後、教会全体収容会を行います。午後1時からこのような収容会を行うことができるのは本当に久しぶりです。日々御言葉に向き合う恵みを一人一人が味わい、あなたの民とされていることの幸いを体験していくことができますように。そしてお互いが御言葉から受けた恵みを分かち合うことによって、主イエスキリストの体に共に連なっている交わりを深めていくことができますように。このコロナ禍の数年の間に新たにこの群れに加えられた方々もたくさんいます。どうぞお互いの交わりをあなたの恵みのもとに深めていくことができますように、この収容会を豊かに用いてください。コロナ後の新しい歩みを築いていくにあたって、教会における集会の在り方も新しくしようとしています。先週には婦人会を発展的に解消することが決まりました。性別にとらわれずに、今のこの時代と状況にふさわしい新たな集会の在り方をこれから築いていくことができますよう導いてください。そして私たちの群れが礼拝と祈祷会等を中心としつつ、信仰の学びと交わり、そして伝道のための集まりを豊かに行っていくことができますように。新型コロナウイルスの感染がまた拡大しつつあるようです。他にもいろいろな感染症が広まっています。どうぞ皆の健康を支えてください。そして今病気で苦しんでいる人、入院していたり自宅で療養している人、一人一人の傍らにあなたがいてくださり、癒しと慰めと与えてください。高齢になって弱り衰えを感じている方々の生活を守り、平安を与えてください。介護施設で生活している方々に守りと支えとがありますように。家族の看病や介護をしている一人一人を支え力づけてください。また心に苦しみ悲しみ孤独を覚えている者、人間関係において傷ついている者、怒りや苛立ち また自暴自棄の思いにとらわれてしまっている者に慰めと平安とを与えてくださいますように。またさまざまな事情でこの礼拝に共に集うことができない方々一人一人をあなたがそのところで守り導いていってください。今年は横浜城教会の創立150周年を記念する年です。そのことを覚えるためにさまざまなことを計画しています。あなたがこの教会に150年にわたって与えてきてくださった恵みを覚えて感謝をするとともに、この教会のこれからの歴史を担う者として私たちが選ばれていることを覚え、それぞれが与えられている賜物を捧げてあなたに仕え、福音を力強く述べ伝えていくことができますように導いてください。教会学校に集っている多くの子どもたちと保護者とを祝福し、子どもたちがあなたの恵みによって養われ育てられていきますように、一つ一つの家庭をお導きください。今受験に臨んでいる子どもたちそれぞれにあなたが最も良い道を与えてください。またあなたの守りと導きとを信じて持っている力を発揮することができますように。あなたの御名によって建てられているキリスト教学校の一つ一つを祝福してください。それぞれの学校に新年度あなたが新たな学生生徒たちを与えてくださいますように。そしてキリスト教学校の学生生徒たちがあなたと出会い、あなたの愛に支えられてそれぞれの人生を築いていくことができますように。主よ、この2月には東京神学大学においても入学試験が行われます。生涯をあなたと教会とに捧げ、福音を述べ伝えていく伝道者をあなたが新たに招き起こしてください。また今学んでいる新学生たちをあなたが豊かに養い育てていってください。この教会から献身して学んでいる佐藤純新学生の健康と学びとを支え、使わされる日にしっかりと備えていくことができますように。そして私たちが祈りと献金とによって伝道者養成の大切な働きを支えていくことができますように。能登半島の人々が地震と津波とによって大きな被害を受けています。厳しい寒さの中で避難生活をしている人々を守り支えてください。産業も大きな被害を受けています。復興への歩みを導いていってください。そしてその地にある主の教会を支え守ってください。街道を失った群れもあります。数少ない教会がこれからも存続していけますように、そしてその地の人々に福音を述べ伝えていくための拠点を維持していくことができますように、私たちがそのことを覚えてしっかりと支えていくことができますよう導いてください。ウクライナにおいてもガザにおいても戦争が続いています。戦火にさらされ苦しみ悲しみの中にある人々を守り、またこの戦いをやめ停戦していくための道をあなたが示して与えてください。私たちがこれらのことを覚えて取りなし祈り続けていくことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これが今日私たちに与えられている主イエスキリストの御言葉です。この教えは黄金律とも呼ばれていて、聖書を代表する教えとされています。それを本日私たちは味わうのですが、この12節の冒頭にはだからとあります。ということはこの教えの根拠がその前のところに語られているということです。先週読んだ7節から11節がその根拠なのでしょうか。そこには求めなさい、そうすれば与えられるということが語られていて、その最後の11節はあなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いないでした。これが12節の教えの根拠なのでしょうか。しかし天の父なる神が求める者に良いものをくださる ということと、人にしてもらいたいと思うことをあなた方も人にしなさいという教えは、すんなりとはつながりません。このだからの意味はそう明確ではないのです。でこのことは実は今読んでいるいわゆる三条の説教全体の構造と関係しています。これまでにも何度か三条の説教にはかなり周到に考えられた構造があるということをお話ししてきました。それは中心部分っていうのがあって、その前後がある対応関係を持ってそれを包み込んでいる。でさらにその前後にそれを包み込んでいる部分があるという構造です。何重にも包み込まれているそういう構造の中心にあるもの、つまり三条の説教全体の核となっているのは、6章の9節から16節の主の祈りです。この主の祈りを含んで施し祈り断食について教えられている6章の1節から18節が三条の説教の中心部分なのです。そこには人に見てもらおうとしてではなく、父なる天の父である神の眼差しの前で生きることが教えられていました。でこの中心部分を包み込んでいるのが5章の21から48節と6章の19節から7章11節です。これ以前にお話をいたしましたが、この2つの部分というのは長さが同じであって、でその内容は主イエスを信じてその弟子として歩む者に与えられる新しい生き方です。でそしてこの部分をさらに前後から包み込んでいるのが5章の17から20節と、そして本日の7章12節なのです。5章17から20節と7章12節というのはつながっています。5章の17節以下に語られていたのは、主イエスが来られたのは旧約聖書の立法や預言者の教えを廃止するのではなく完成するためであり、であなた方の義が立法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ天の国に入ることはできないということでした。つまり主イエスは立法や預言者の教えを完成させようとしておられるのだということが語られていたのです。それが5章の17から20節だったわけですが、本日の7章12節には人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいという教えが語られ、そしてこれこそ立法と預言者であるとあります。つまり立法と預言者の教えを完成させる主イエスの教えを一言でまとめるならば、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいという教えになるということをこの12節は示しているんです。ですからこの12節冒頭のだからは11節のみを受けているのではなくて、5章21節以下に語られてきたことの全体を受けているのです。三条の説教の中心部分において主イエスが語ってこられたこと、つまり立法や預言者の教えを完成する新しい生き方、そのすべてを受けてそれをまとめるように、だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいと言われているのです。ですからこの12節というのは三条の説教の教え、いろんな教えの中の一つなのではなくて、その全体を代表する教えだということができます。そういう意味でこれはまさに黄金律と呼ばれるのにふさわしい教えなのです。 でしかしこの教えが黄金律と呼ばれているのは、まあ、つまり黄金の教えと言われているのは、特定の信仰を前提としなくても全ての人々に通用する普遍的な教えだと思われているからでもあります、まあ、クリスチャンでなくてもこの教えはその通りだと思うことです。まあ、似たようなことは日本の格言にも言われていて、何時の欲せざるところを人に施すことなかれずというのがあります。まあ、世界の各地に同じような教えがあるのです。まさにこれは人種や宗教を超えた世界共通の教えである、そういう意味で黄金律と呼ばれているのです。まあ、しばしば指摘され、また私もそのようにお話をしたことがあるのですけれども、この日本に伝えられている何時の欲せざるところを人に施すことなかれと、この主イエスの人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいという教えは、まあ、語り方が違います。前者は人からされて嫌なことは人にもするなという、まあ、否定的消極的な教えですが、主イエスの教えは人にしてもらいたいことを人に対してしなさいという、まあ、肯定的積極的な教えなのです。まあ、一言で言えば悪いことをするなと良いことをせよという違いです。でそれは結局は同じことなのですが、後ろ向きか前向きか、消極的か積極的かという違いがあります。その点で主イエスの教えはより前向きな積極的な教えだと言えます。まあ、主イエスはこのように前向きに積極的に生きることを教えておられる、そこに主イエスの教えの優れた点があると言えるかもしれません。まあ、けれどもことはそんなに簡単ではありません。前向きに積極的に良いことをしなさいという教えの方が、悪いことをしないようにという教えよりも優れており、より人々の幸せにつながるのだと私たちは思いがちですけれども、実際には必ずしもそうではないのではないでしょうか。良いことをしようという善意によってなされることによって、周りがかえって迷惑を受けるということがあります。本人は親切のつもりでも独りよがりな善意なので、受ける人にはありがた迷惑になるということがあるんです。で、そういうことは個人と個人との間だけでなく、国と国との間、国際政治においても起こります。正義の名による介入が一方的な正義の押し付けになり、かえって悲惨な事態を生むということは歴史において繰り返されています。まあ、戦争というのは大抵そうやって起こるのです。まあ、そのように積極的に良いことをしようとすることが必ずしも良い結果を生まないということも多々あります。まあ、それは私たち人間は良いことをしようとするときにこそ最も罪を犯すからです。これが良いことだと思い込んで、その自分の思いを人に押し付けてしまう。で、本人は良いことをしているつもりなので、それが相手を苦しめていることになかなか気づきません。で、そういう迷惑を被ると、まあ、良いことはしなくていいから、悪いこと、迷惑をかけることだけはしないでほしいと思ったりもします。まあ、つまり人からされて嫌なことは人にもするなという消極的な教えの方が、人間の現実に即した有効な教えなのかもしれないのです。人に対して良いことをするより前に、まずは 自分がされて嫌なことは人にもしないということこそが大切なのではないでしょうか。まあ、それこそが戦争をやめさせ、あるいはそれが起こるのを防ぐことになるのではないでしょうか。でしかしここでの問題は、良いことをしようとすることと悪いことをしないようにする、そのどっちが良いかということではありません。主イエスが言っておられるのは、良いことをしようと積極的に生きる方が悪いことをしないようにという消極的な生き方よりも良いということではありません。この教えにおいて見つめるべきなのは全く別のことです。人にしてもらいたいと思うことは何でもと主イエスはおっしゃいました。私たちが人に何かしてもらいたいと思う、それはどういう時でしょうか。それは自分が何かで困っている時、悲しんでいる時、苦しんでいる時でしょう。そういう時に私たちは、あの人がああしてくれたらいいのに、この人にこうしてほしいと思うのです。そしてそういう時に私たちがしばしば体験するのは、周りの人たちが自分の本当に願っていることをしてくれない、こうしてくれたらという願いが通じない、自分の期待通りに人が動いてくれないということです。その時私たちは不満を覚えます、苛立ちます。そして自分の苦しみはその人が助けてくれないからだと、その人を恨んだりもするのです。そのようにして苦しみ、悲しみ、嘆きがより大きくなっていくのです。人にしてもらいたいと思うというのは、自分がそういう苦しみ、悲しみ、嘆きに陥るということだというふうに考えるべきでしょう。つまりこのシエスの教えは、決して抽象的な一般論として人には親切にしましょうと言っているのではありません。むしろこれは、私たちが苦しみや悲しみ、嘆きの中でどのように生きるかということを見つめている教えなのです。人にしてもらいたい、助けてもらいたい、そういう苦しみ、悲しみ、嘆きを抱えているときに、私たちにどのように生きることを主イエスは教えておられるのか。人が手を差し伸べて自分のしてほしいことをしてくれて助けてくれたなら、自分も同じことを人に対してしなさいと言っておられるのでしょうか。そうではありません。人がそれをしてくれたなら、そのお返しにということはどこにも語られてはいないのです。語られているのは、自分がしてほしいと思ったらそのことを何でも人にしなさいということです。人がしてくれるか してくれないかは関係ないんです。いや、むしろ人が自分の願うことをしてほしいことをしてくれない、助けてくれない、そういう現実の中で、それなら自分も人に何もするものか、人を助けたりするものか、自分のことだけ考えて生きていくんだというふうにならないで、そこでなお自分がしてほしいと思うことを人にしていく、人からは与えられなかった助け、慰め、励ましを自分は人に与えていく、そういうことを主イエスは私たちに求めておられるのです。だとすると、これは自分がされたら嬉しいと思う親切をいつも人にするように心がけなさいという、まあ誰もがその通りだと思う普遍的な、まあ、言い換えれば常識的な教えではありません。また下手をすれば余計なおせっかいを生み、ありがた迷惑になるような教えでもありません。私たちの薄っぺらい善意では到底追いつかない、 決して当たり前でも常識的でもない、むしろ驚くべきことをシエスが語っておられるのです。この教えを黄金律と呼ぶことは、この教えのそういう本当の意味を見失わせてしまうと思います。この教えの意味を深く理解するなら、私たちはそれを誰もが尊ぶ黄金の教えなどとは言えないでしょう。これが黄金の教えだとするならば、それはずっしりと重たくて簡単には持ち上げられないという意味なのかもしれません。苦しみ、悲しみ、嘆きの中で人からしてほしいと思うことを、たとえ人がそれをしてくれなくても人に対してはしていく、それは全く常識的ではない驚くべき教えです。しかし主イエスはこれまでこの三条の説教において語られてきたことは全てそういうことだったのではないでしょうか。五章の21節以下で、律法にはこう命じられている、しかし私は言っておくという形で語られた教えはどれも皆そうでした。右の頬を打たれたら左の頬をも向けなさいと主イエスは言われました。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと言われました。これらの教えはこの12節、今日の12節と同じことを言っているのではないでしょうか。苦しみの中で助けてほしいと思っても人が助けてくれない、その時私たちはその人を恨み、この苦しみはその人のせいだと思ってしまう、つまりその人が自分の敵になるのです。しかしその敵を憎んで生きるのではなく、むしろその敵を愛し、敵のためにも、自分が求めているものを与えてくれないその人のためにも祈る、そのことが求められているのです。つまり人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にする、そのためには敵を愛し迫害する者のために祈る必要があるのです。主イエスはこれまでにもそういうことを教えてこられたのです。それらの教えのまとめとしてこの十二節が語られているのです。敵を愛しなさいという誠に非常識な驚くべき教えが語られてきた、そのまとめが人に親切にしなさいというごく常識的な教えで済むはずはありません。十二節が三条の説教のまとめであるならば、そこにはこれらの私たちの常識を超えた主イエスの教えが全て込められているのです。そしてこの主イエスの教えにこそ本当の意味で積極的に生きるとはどういうことなのかが示されているんです。本当に積極的に生きるとは、悪いことをしないようにするだけでなく、前向きに良いことをしようとすることではありません。それは先ほど見たように大した違いではないし、むしろそういう善意の中で人間の罪がより大きく現れることも多いのです。本当に積極的に生きるとは、人が親切にしてくれない、助けてくれない、その時にも恨みや怒りに生きるのではなく、人を助け親切にし、敵をも愛し、自分を迫害する者のために祈ることなのです。私たちはこの全く常識的ではない驚くべき積極的な教えをどう受け止めたらよいのでしょうか。これを倫理道徳の教えとして、努力目標として掲げても何にもなりません。人からしてもらいたいと思う親切を人にもしましょうと、そういう抽象的な教えを努力目標としたところで、私たちの現実は何も変わらないでしょう。しかしこの教えは 苦しみ、悲しみ、嘆きの中で人からしてほしいと思うことをたとえ人がしてくれなくても自分は人に対してそれをしていくということです。これは私たちの努力で実現することをはるかに超えています。主イエスは倫理道徳の教えとしてこれを語られたのではないのです。それではこの教えは何のために語られたのか。それは私たちが主イエスと共に生きることを通して天の父なる神のもとで生きるためです。あの敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいという5章44節の教えも、その後にはあなた方の天の父の子となるためであると言われていました。敵を愛し敵のためにも祈る者となるというのは立派な聖人君子になることではなくて天の父なる神の子となることなんです。天の父なる神が私たちを子として愛していてくださり、養い、守り、導いていてくださる、その父の愛と守りと導きのもとに子として生きていくところに敵への憎しみ、自分を迫害する者への復讐の思いから解放された新しい生き方、敵をも愛することができる生き方が与えられていくのです。人にしてもらいたいと思うことは何でも人にしていくというのもそれと同じように、天の父なる神の恵みのもとで生きるところにこそ与えられていくことです。で、そういう意味でこの12節は11節とつながっているということができます。あなた方の天の父は求める者に良いものをくださるに違いない。このことを受けて、だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいと教えられているのです。このだからの意味は明確ではないと最初に申しました。この12節を常識的な人にしてほしい親切を人にしなさいという道徳的教えとして読むならば、このだからはつながりません。しかし天の父なる神が私たちに必ず必要なもの、良いものを与え、守り養い導いていてくださる、そのことを信じ、その父なる神の子として生きるならば、私たちは苦しみや悲しみの中で人にしてほしいと思うことを人がしてくれなくても、なおそこでそれを人に対してしていく、そういう本当の意味で積極的な生き方をすることができるのです。で、それは主イエス・キリストが私たちのためにしてくださったことでした。主イエスは人となられた神の一人子であられました。その主イエスを喜んで迎え、尊び従っていくことが人間の本来なすべきことです。しかし人々は主イエスを尊敬せず、服従せず、むしろ十字架の死へと追いやったのです。2000年前の人々がそうだったというだけではありません。私たちも同じように主イエスを無視し、その御言葉を真剣に聞こうとせず、自分の思いや願いばかりを追い求めて生きています。私たちも主イエスを十字架の死へと追いやっているものなのです。しかし主イエスはその私たちのために、私たちの罪を引き受けて苦しみを受け死んでくださいました。私たちが主イエスをないがしろにして捨ててしまう、その苦しみの中で敵である私たちを愛し抜いてくださったのです。この主イエスの敵をも愛する愛によって神は私たちを子としてくださって、私たちの天の父となってくださいました。私たちは主イエスに対してなすべきことをしなかったのに、主イエスが私たちのために全ての恵みの御業をしてくださった。そのことによって私たちは 天の父なる神の愛と恵みのもとで生きるものとなることができたのです。この天の父なる神の恵みの中でこそ、私たちは人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいという教えに生きるものとなることができます。本当の意味で積極的に生きるものとなることができるのです。五章の21節から七章11節に至る三条の説教の中心部分に教えられているのは、この天の父なる神のもとでの本当に積極的な生き方です。その核となっているのは主の祈りです。天におられる私たちの父よ、神に呼びかけて祈る、その神との交わりの中でこそ私たちは人にしてもらいたいと思うことを何でも人にしていくことができるのです。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえと祈っていく中でこそ、敵を愛し迫害する者のために祈ることができるのです。主の祈りを祈りつつ、主イエスキリストによって天の父となってくださった神のもとで生きていく、そのことによって私たちは自分自身を愛するように隣人を愛し、人にしてもらいたいと思うことは何でも人にしていくという本当に積極的な生き方を学んでいくことができるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、この礼拝へと招いてくださり、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいという御言葉を語りかけてくださったことを感謝いたします。それは私たちが人から助けてほしい、その苦しみや悲しみ嘆きの中にあって、しかしその求めている願っている助けが与えられないでいるその中でも、なおそのことを人に対してはしていく、そういう驚くべき教えであることを示してくださいました。私たちはとても常識的な教えではない、自分の努力によってそんなことはできないと思います。しかしまさにあなたご自身が一人子イエスキリストによってそのような愛を私たちに注いでくださり、私たちをあなたの子としてくださっている、その恵みの中に置いてくださっていることを、この三条の説教の全体が私たちに教えています。そのあなたの愛の中でこそ、あなたが私たちを養い守り支えていてくださることの中でこそ、私たちは敵をも愛し自分を迫害する者のために祈っていくことができるし、人にしてもらいたいと思うことを、たとえ人がそれをしてくれなくても人に対してしていくような、本当の意味で積極的な生き方を学んでいくことができる、そのあなたの御言葉による生き方を私たちに与えていってください。あなたの愛を御言葉を通して豊かに受け続けていくことを通して、私たちが本当の意味で積極的に人を愛し、人と共に喜びを持って生きていくものとなっていくことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。